おはようございます。いつものようにまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はヨハネの福音書の12章1節から8節、ヨハネの福音書12章1節から8節を、新改訳2017でお読みいたします。さてイエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのまままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。ね、今お読みしました記事はよく知られている物語です。ある人は初代教会において最も深く愛された物語であったろうと言っています。ではなぜ人々はそれほどまでこの記事に引きつけられるのでしょうか。それは読む者にとってここに書かれているマリアの行動が意表をついたものであったからでしょう。そしてそれはその時そこに居合わせた弟子たちや人々にとっても全く同じでした。そしてそこから人々のうちにさまざまな反応が引き起こされていったのです。ではそれがどのようなものであったのか、さらに詳しく見ていきたいと思います。最初のポイント、香油を主の足に塗ったマリアについて見ていきましょう。一節二節にはこう書かれています。さてイエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。すぐ前の11章にある通り、主イエスはエルサレムにほど近いベタニアという村において病気で死んでしまったラザロをよみがえらせるという奇跡をなされました。その後主は一旦荒野に近いエフライムという町に退かれ、過ぎ越しの祭りの6日前になってベタニアに再び姿を現し、すっかり元気になったラザロと、またその姉妹であるマルタ、マリアと再会したのです。人々は 主イエスと弟子たちのために夕食の席を設けました。マルタは相変わらず給仕のために忙しく働き、ラザロは食卓について生き返ったことを改めて主イエスに感謝しつつ、人々との楽しい交わりを持っていたのです。そのようにして人々が飲み食いし、縁も竹縄になったとき、突然その部屋だけでなく家全体が香油の香りでいっぱいになりました。一体何が起こったのか、騒然となって立ち上がった人々の目に飛び込んできたのは、なんとマリアが香油を主イエスの足に塗り、自分の髪でそれを拭っている姿でした。人々はその光景を見て言葉を失いました。そのようなことが起こるとは全く予期していなかったからです。人々の目はマリアに釘付けになり、その場はシーンと静まり返ったに違いありません。マリアが主イエスの足に注いだその香油は、3節を見ますと、純度の高い、不純物がほとんどない非常に高価なナルドの香油1リトラ約330グラムであったということがわかります。このナルドとはヒマラヤの山岳地帯に生える植物の名前です。その植物の根から作られる香油は希少価値がありました。古説のユダの言葉によれば、330グラムのそのナルドの香油は300デナリで売ることができたのです。300デナリは客中にありますように、当時の約10ヶ月分の生活費に相当する金額です。今の日本円で言えば、300万円以上にはなると思います。そのようにマリアがこの時主イエスのために使ったナルドの香油は1グラムあたり1万円もする非常に高価なものであったのです。2番目のポイント、マリアの行為を咎めたユダについて見ていきます。そのようにマリアの行為に人々が言葉を失い、シーンと静まり返ったその場にある人の声が響きました。5節、どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。そのように発言したのはシェイスの12弟子の一人、イスカリオテ・ユダでした。彼のその言葉によっておそらくその場が一瞬凍りつき、気まずい雰囲気になったことでしょう。主の足を拭っていたマリアの手もそのように咎められて止まってしまったに違いありません。そんな中、ユダの意見に同調して、確かにそうだよな、香油を足に塗るなんてもったいないよなと心の中で思った者もきっといたことでしょう。しかしヨハネはこの福音書の読者に対してこう解説しているのです。6節、彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながら そこに入っているものを盗んでいたからであった。ではそのこととユダの発言とはどうつながるのでしょうか。その後の13章の29節を見ますと、金入れを預かっていたユダが主イエスからの指示によって貧しい人々に対して実際に施しをしていたということがわかります。そのことから考えると、おそらくユダはマリアが香油を売っていればその売上金の一部を自分が預かって私の方で貧しい人々に施しをするからと言って、そのお金から自分が盗んだ分を補填してその悪事がバレないようにできたのにと考えたのでしょう。そしてそのようにするチャンスが失われたことを知って、どうして売れなかったのかとマリアを非難する言葉がつい口をついて出たのです。そもそも貧しい人々に施しをする思いなど、その時ユダのうちにはなかったのです。3番目、3つ目のポイント、ひたむきに主のためにということで見ていきます。主イエスはもちろんそんなユダの心の中を見抜いておられました。しかしその時主はあえてそのことには触れず、ユダの悪事をそこで暴くこともせず、弟子たちやそこにいた人々に向かってこう告げられたのです。7節、そのまままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。マリアがしたことは、私が死んで葬られるときに体に油を塗ることの先取りなのだ。死んでからではなく、生きているうちに、与えられている今この時に、それをどうしてもさせてほしいという彼女のひたむきな思い、愛と情熱の表れなのだ。だからマリアを止めてはいけない、そのままにさせておきなさい。主イエスはそう言われたのです。実際主イエスが十字架につけられる時が刻々と近づいていました。一節にはこの出来事が杉越の祭りの6日前に起こったことであると記されています。十字架の処刑は杉越の祭りの前日になされました。つまりベタニアでのこの出来事の5日後に主イエスは杉越の子羊として十字架という祭壇の上にほふられ、血を流され、神の裁きによる災いが人々を過ぎ越すようにされたのです。すなわち、主イエスの血による贖いを信じる者は、子羊の血が鴨居と二本の門柱に塗られたあのイスラエルの家のものと同じように、死を免れ、救われるのです。終わりの日に神の裁きを免れ、栄光の体を与えられ、 聖なる都において神と共に永遠に生きるものとなるのです。ハレルヤ。ところでマリアはどのようにしてシエスの死が近づいていることを知ったのでしょうか。また彼女にシエスに香油を塗るように促したものは何であったのでしょうか。ラザロのよみがえりの記事の後にヨハネはこう記しています。11章53節、その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。さらに11章57節にはこうあります。祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるためにイエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していた。ラザロのよみがえりという奇跡によって多くの者がシエスを信じるようになり、同時に宗教指導者たちによるイエス殺害の動きもまた加速していったのです。しかしこの福音書の記事からはシエスの弟子たちがそのことを知り切迫感を持ったというようには受け取ることができません。実際彼らは霊的な意味で鈍感であったのです。しかしマリアはそうではありませんでした。ルカの福音書10章39節には、彼女にはマリアという姉妹がいたが主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたと書かれています。そのように主を深く愛し主と親しく交わり主の言葉を熱心に聞く、そして主が願っておられることを忠実に行っていく、そのような霊的に敏感な彼女に対して主の御霊が語りかけ促しを与えたからこそマリアは時を逃さず300デナリもの高価なナルドの香油を惜しむことなくシエスの足に注ぎ塗ってそれを自らの髪で拭うという、まあ旗から見れば大胆な行動に出たのです。そしてそれは何よりも主にイエス様に大いに喜ばれたことであったのです。マリアがシエスにしたその行為、それはさらにメシアでありイスラエルの王であるシエスに油を注ぐという意味がありました。メシアとは油注がれたものという意味のヘブル語です。それをギリシャ語に訳すとキリストとなります。その油を注ぐという行為は王や祭司や預言者がその職に就くときには必ずなされたことであったのです。このベタニアの出来事の翌日、見ると分かりますがシエス一行はエルサレムに入りました。その時群衆はホサナ、祝福あれ、皆によって来られる方にイスラエルの王にと叫んでイエスを歓迎し迎え入れたのです。御霊によって促され導かれた マリアはその前日にメシアに対して、イスラエルの王に対して油を、しかも非常に高価なナルドの香油を注いだのです。マリアがその油注ぎをしたのです。そのようにひたむきに主を愛し、主のために持てるものを惜しみなく捧げ、主が願うように歩み、主に喜ばれた、用いられたマリア。一方、主に任されて金入れを預かりながら、自分の欲のためにそこから盗み、さらに主を裏切り、祭司たちに売り渡そうとしていたイスカリオテのユダ。ヨハネはここでその二人を強いコントラストを持って描いています。主のために生きるのか、それとも自分のために生きるのか、主を心から愛するのか、それとも自分が愛されることを求めるのか。持てるものを主に喜んで捧げるのか、それとも明け渡さずに抱え込み、さらに得ようとするのか。その二つの道、あり方がここに示されているのです。私たちは主イエスが喜ばれることを行っているのでしょうか。私たちの生き方は主イエスを心から愛するものとなっているでしょうか。これまで当たり前のようになされてきた私たちの営み、教会の活動、奉仕は、どのような動機と目的を持ってなされてきたのでしょうか。それは純粋に主を愛して、主のために、その思いで行っていることなのでしょうか。それとも自分たちのために、自己の満足、自己の実現のために行っていることなのでしょうか。あるいは地域や社会に貢献することが第一の目的なのでしょうか。教会のさまざまな活動を休止せざるを得ないこの状況にあって、私たちは今そのことを主から問われているのです。パウロはこのように告白しました。ローマ人への手紙14章8節。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。罪の奴隷となっていた私たちは、キリストの十字架と復活の贖いによってそこから解放され、救い出されました。私たちは今キリストにあって神に生かされているのです。そのように主のものとされた私たちは、生きるにしても死ぬにしても主のために生き、そして主のために死ぬのです。しかしそれはもちろん、自分のことや隣人のことはどうでもいいという意味ではありません。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な 第一の戒めですと主は言われたのです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めはあくまで第一の戒めの教えの後に続くべきものなのです。ヨハネの福音書12章8節でもイエス様は貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが私はいつも一緒にいるわけではありません、貧しい人々の施しをするなとイエス様はもちろん言っているわけではないのです。しかしこのマリアの行いから私たちは教えられます。主イエスのためにマリアの思い、マリアの願いはそのような一途でひたむきなものでした。そしてそのマリアは主に喜ばれ、その働きが尊く用いられたのです。私たちもまたそのようなものでありたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、私たちはイエス様の十字架と復活の贖いによって救われたものです。この命は、私の人生は主よあなたのものです。どうかすべてのことを主よあなたのために捧げ行うものとさせてください。そのことを通してあなたの御心がこの地上になされ、あなたの御国がさらに完成へと進みますように、私たちが自分のために、自己の満足実現のために生きるのではなくて、主あなたを愛し、あなたのためにと、そのひたむきな思いと願いを持って日々歩むことができますように、聖霊様の促しに従順に従い、そしてあなたに用いられるものとなることができますように、どうか私たちをあのマリアのようにひたむきに主よあなたのために捧げ生きるものとさせてください。今日の御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。